皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、フリーアナウンサー、そして、神戸大学関西学院大学で英語を教えておられます春川修子さんです。
皆さんこんばんは、春川修子です。よろしくお願いいたします。
はい、春川さん今回京都にいらしたのは、
はい、
カイロ。
そうなんです。あの最近ちょく1週間に1回とか10日に1回とか、それぐらいのペースで京都の、まさにこの京都三条ラジオカフェのこの辺りに来てるんですね。というのは、あのカイロプラクティックっていう、まあ、あの整体みたいなものなんですけども、あのアメリカ発祥で、西洋医学の一つなんですけども、骨のバランスを整えることによって、その骨の周りについているこう神経を、あのまあ、正常にしていく、整えていくという、そういう、まあ、西洋医学のうちの一つなんです。カイロプラクティックというややこしい、
カイロプラクティック、
はい、まあ、カイロっていう言い方をね、あの、日本の中でもカイロという看板であのやってらっしゃる先生はたくさん、あのいらっしゃるんですけども、あの私がお伺いしているすぐそこにある
すぐ近く、
はい、水野先生という先生なんですけど、その方 の, あのオフィスは、あの、まあ、西洋医学であるそのカイロプラクティックをしっかりとお勉強されて、はい、あの資格を持ってらっしゃるという方ですので、まあ、あの日本における本物のカイロプラクターという、はい、
やっぱりこう東洋医学と西洋医学の違うんですかね、そのなんていうかな、今言われたみたいに人間のこう骨の、
そうですね、あの私アメリカに住んでいる時、まあ、20年ぐらい前から、はいはい、あのアメリカでカイロプラクターの先生と、まあ、懇意にしていただいて、あの治していただいてたっていうことがありますので、あのその時からあのその治療は受けていたんですけども、神経そのものをに、まあ、働きかけるように骨を動かすっていうことみたいなんですね、まあ、私も素人なのでそんなにはっきり分かりませんが、
まあ、どちらかというとこう例えば野球選手とか、はい、そういうスポーツ選手はそういう回路、
あのやはり効果が高いと思います。で、もちろんその普通の一般の、ね、人の体調不良っていうのも骨から来ている、その骨の周りについている神経から来ているということも多いので、
腰痛もそうですね、骨から
ですね、そうですね、例えば脊柱管狭窄症とか、なんかこう骨がちょっと潰れたりみたいな、そういうようなものもあのひどくなければカイロプラクティックでもうきれいに治ったりっていうようなこともあるみたいですし、あの現代人はストレスを抱えているの で、
そうです、ね、
やはりあのであとスマホとかあのパソコンとかそういうものを悪い姿勢で見たりとか、見すぎたりとか、そういうことで首の骨がやっぱり曲がっていったりとかっていうことがものすごくあるらしくて、でそこからそれが平から併発する、まあ、病気がいろいろあるらしいんですね。でそういうことも、まあ、まず骨を整えることによって全身のバランスを整えたら非常にそれも改善されるということがあるみたいで、ただあのやはり内臓疾患で、やはりそこはちゃんと内科の先生に見てもらわないといけないようなものもあるらしいんですけども、あの改善が見られるものに関してはやはり回路でどんどん良くなっていくということ で、 でもう一つその水野先生の特徴は、あの美しく、まあ、元気で生きるっていうことはもちろん基本なんですけども、それにプラスアルファで美しくなっていくことも助けていただけるということで、あの見た目の姿勢ですね、そういうものとか、あと、まあ、顔の歪みとか、そういうものを矯正することによって非常にあの見た目も良くなる、ということであのモデルさんとか、あの東京の方でもやってらっしゃるんですけど、モデルさんとか、あとまあ政治家さんとか、そういう人の顔の歪みを直すことによって非常にあの、まあ、見た目が良くなると、見た目が非常に良くなることによって好感度が上がるとか、そういうことも含めてあのやってらっしゃるみたいです。
コスメティックってね、表面的にこう矯正するより、予防医学みたいに根本からね、予防するっていう、僕はもうすごくあの外交安全保障でも、予防外交とかね、予防とか好きで、日本の場合は意外と東洋医学と言いながらも、歯医者さん一つとってもね、虫歯になってからこう治療するんだけど、子供の時にちゃんと歯の磨き方とか、ちゃんと予防の、まあ、ことを教えたら、もう歯も全然ね虫歯にならないと思うんですけども、同じように内臓も骨も 筋肉も全部こう予防のそれを根本的に教えることによって、はい、引いては医療費も下げることができると思うんですけど ね、
そこだと思います。あの、うん、カイロプラクティックはあのなんていうのかな、そのもちろん悪いところを直してもらうっていうこともあるみたいなんですけども、うんうん、でも体のバランスをどんどん整えていくことによって、うん、あの先にで病気にならないっていう予防医学的なものがあるなというふうに、うん、まあ、私は私なりにそう理解しているので、うん、あのずっとこう、まあ、通ったり自分でも意識を持って背筋を伸ばしたりとか、うん、変な形を取らない、足を組まないとか、うん、そういうことをしているうちに、うん、あの正しいバランスで生活することによって、まあ、それが健康につながっていくっていうようなことみたいなんですね、うん、なので、まあ、あの悪いところは直してもらうっていうこととまた別にあの骨のバランス、神経のバランスですけども、うん、それを整えるっていうのはあのこれから日本 の、 その保健医療に関しても、うん、とても必要な部分かなというふうにちょっと思ってますね、う
ん、今まであまりそれを教えなかったこと自体が
そうですよ、ね、
おかしくて、うん、僕ハワイで2年住んだんですけども、はい、その時ゴルフ場行ってもプレーはだいたい500件ぐらいプレーできる、うん、なぜって聞いたら、18ホールプレーすることによってだいたい10キロ歩くと、はい、10キロ歩くことによって医療保険を下げることができるってみんな健康になるからねっていうようなことを言われたときに、これは究極的なゴルフを楽しみながら歩いてそして予防に役立つというね。だから日本の今はもう寝たきりの人もなんかすごくね、あの医療保険使ってあの、まあ、税金でやってると、それ見たらやっぱり根本的にこうなんていうのこう美しくなるとかね、楽しく元気でっていうそういう医療が、ね、盛んになればいいなと思うんですけどね。
そうですよね、うん、あの見た目っていうことになると、ね、美容っていうようなイメージになるかもしれませんけど、うん、でも立ち姿が美しいとか、うん、それも十分、ね、あの健康の一部として、うん、あのやっぱりいいものだと思いますし、うん、で本当にバランスが良くなればあの病気になりにくいっていうことになると、うん、本当にそれはやっぱりやってみないわけにはいかないなと私は思っていました。
あの、
は
い、まあ、テレビの、まあ、アナウンサーされたんで、
そうなんです、
まあね、お茶の間の前で、ね、はい、お出られるから、まあ、姿勢も大事だけど、はい、普通の人っていうのはね、うん、そういうこと教えてもらう機会ないですね。
ないです ね、私この間まで本当にあの肩こりも多かったですし、うん、まあ、大学の仕事っていろいろ添削とか成績処理とかそういうことがあったりするとものすごくこう根を詰めて机の前でやったりパソコンの前でとかそういう作業があの多いんですけども、それでも肩が凝り固まっていてもうちょっと背中が丸くなってたんですね。でも久しぶりにあのアナウンサーのお仕事をこの間あのいただきまして、であの歩くところとかあの後ろ姿を撮られるとか、あの対談なので、うん、全身をこう、ね、いろんな角度から撮られるっていうことがありましたので、うん、それもあって、うん、ちょっとこれはもう姿勢の矯正をしないといくらなんでもっていうふうになったんですけども、うん、そうすることによって、まあ、自分も意識を持ってこう頑張ることによって、うん、今肩こりがものすごく軽減されていて、なんていうのかな、こう胸が呼吸がしやすくなったというか胸が開いてきたっていう感じですね、うんうん、普通はちょっとこう前のめりになって丸まっていたので、うん、呼吸がしにくかったので酸素があまり入ってきてなかったらしいんですけど、うん、それが今こう胸が開いて、うん、呼吸がしやすくなって息がしやすくなったので、うん、深呼吸もしやすいということは脳とか体中に血液が回りやすい、酸素が回るっていうことなので、あの全身 の、 その健康に非常にいい状態になりつつある、うん、まだあの、はい、途中の段階ですけども、うん、これだけでちょっとあのやってもらって自分でも意識を持って生活するというだけで随分やっぱり変わってきたので、うん、それはあのやっぱり他の方にも意識を持って生活をするっていうことも一つ、うん、あの今からできることかなと思いますね、う
ん、なんかそれが西洋医学と言われたんですけれども、なんかねアメリカでカイロなんて、まあ、すごい人気あるん
です
けど、
はいね、
日本でそうで、日本ってもともと東洋医学で予防医療とか予防医学やるはずやのに、はい、ものすごく薬とか出して西洋医学のようになってる気がするんです、うんうん、でアメリカのそういうところが東洋のいいところを取ってると、うん、だからもう一度日本の東洋医学、うん、医療をもう一度復活させることが大事かなっていうふうにね、うん、それはすごくなんか東洋的な感じするんですけどね、根本的にこういう予防するという意味では、
う
ん、
そうですね、うん、 あの漢方薬なんかも好きですし、やっぱりあのいいものがあるの で、 そ、 で、ね、それもあの服用したりもよくしてますし、うん、あのアメリカでお世話になったカイロプラクターの先生も、うん、やはり日本人なので、その日本 の、 その漢方薬とか、うん、そういうものも入れて、西洋医学と日本の東洋医学というものを融合させたような治療もされてますし、あのそういうようないろんなその先生独自のやり方があるので、あのそれはそれで非常にあの勉強になりますし、あ聞いたなっていうようなこともあのありますし、
はい、なんか東洋医学と西洋医学のこうまあ、いわゆるアフェーベンというかミックスというか、はいはい、なんか匠の世界があるような感じです。それをできるこうマスターみたいなね、両方ともできる、
そうです ね、 ね、
それがねあればいいのと、先ほど言われましたけども、まあ、あのアナウンサーやられたり、はい、大学で教えたり、はい、こう若い人のとコミュニケーションしたり、
はい、
若い人と接することによってこちらもちょっと若い気持ちになると思うんですけどね。それは大きいですね。
本当になりますね、
うん、
あの若い人たちの会話一つとってもあのちょっと面白いなと思って、あの同じ速度で歩いてちょっと立ち聞きしたりみたいなね、
うん、
そういうようなことで、あの後からそれ面白いなと思って授業の中で他の学生さんに、うん、ちょっとさっきねって立ち聞きしたんだけどっていう話で喋ってみたり、うん、あのしたこともありますし、あのそれだけで随分その自分の中で引き出しも増えますし、あの、まあ、昔思い出すというよりは、
うん、
本当に可愛いなという意識で、うんうん、学生さんの会話を聞いてますね、うん、
学生と接することなければ、なんか今同じ年代層が固まる、ね、例えばあのコンサート行っても大体年代層同じ、はい、大学の場合はそれを超えてね、ジェネレーションを超えて接することができるっていう、ね、すごくいい機会だと思うんですけど ね、 ね、意外とないでしょそういう場って。
そういう場はないです ね、 ね、だから私は本当にあのふと気がついたらものすごく幸せでちょっと得意な場所に、うん、あの身を置かせてもらってるんじゃないかなと思いますね、うん、あの世代が離れているとやっぱり会話がしにくくなるとかそういうことはもちろん、うん、あのあると思いますし、今後どんどんそういうふうになっていくのかもしれないですけども、うん、でも10年前に大学でのねその非常勤を始めた時と、うん、今とあんまりその感じは変わってないなと思いますので、うん、あのこちらの方がどれだけ、ね、うん、あの学生さんの気持ちに、まあ、添えるのかなと、うん、学生さんは学生さんで変わらないですけど、うん、年代がね、うん、でも私たちがやっぱりよりどんどん努力していって近づくべきだなと思いますね、うん、まあ、学生から見れば、
あの経験積んだ人とか、はい、まあ、成功された人の話を聞いてちょっとでもそこから学ぼうということと、で教える側は学生とやり取りしながらこちら若返っていくという、両方とも、ね、プラスになるような、
ありがたいですね、
になるような、ね、
はい、
そういうね、なんて生き方っていうのはなんかね素敵やなと思うんですけどね。
そうですね、うん、なんか恵まれた場所に身を置かせてもらってるなとつくづく思います、ね、
うん、よく NGO とか NPO でも大事だけど、うん、
はい、
まあそのね、こうこっちも勉強しながら教えながら、
ね、
ね、両者ね、うん、っていうのはもっと
日本の未来を担う人たちなので、
ね、そうですね、本当にね、はい、ということで、あの本日のゲスト、あの先週に引き続きまして、はい、アナウンサーの春川修吾さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。